おはようございます。2024年4月20日土曜日、本日の新聞解説ながら聞きをやっていきたいと思います。まず最初の話題、丸1としまして、 G20、20カ国地域、の20カ国地域のですね、 G20 の財務大臣と中央銀行総裁が集まっての会議が、ワシントンで開かれまして、先日18日にですね、閉幕をしました。一部参加者からドル高が進んでいるというところで、新興国の債務が膨らむことを懸念する声が上がりましたが、是正に向けた機運は高まりませんでした。どういうことかと言いますと、基本的にですね、世界経済の基軸通貨としてドルというものがあります。なので貿易をするためにはですね、ドルが必要になってくるわけです。でどの国もドルが足りないっていうのが、ベースなんですね。発展途上国というのは、みんなドルが足りない、自国通貨では支払いできない、要はお宅の国で欲しいものがあんまりないと輸出ができないわけですよね。で輸出ができないと、ドルが入らない。でドルが入らないってなると、じゃあ海外からいろいろと投資をしてもらったりとか、自分の自国をですね、こう良くしていこうってするときに、ドルが必要なわけです。外国から投資してもらえばね、それはドルで入ってくるわけなんですけれども、でもその一方でいろんなものを買ったりとかしなきゃいけない。そうするとどうしてもドル建ての債務、ドルの債務が増えていってしまうと、新興国で、ドル建ての債務が、上がっていくんだけど、ドル高になってしまうと、円安で分かるようにですね、ドルが高くなってしまうとドルの調達が難しくなる。しかも今アメリカの金利が高止まりしちゃっているっていう状態になっているので、その状態が続いていくと、新興国の経済とか、そういったものに影響を与え、新興国の経済が厳しくなると、その分、世界経済の発展がドルが高くなりすぎているせいで阻害されるんじゃないかっていう声がですね、 G20 の中で指摘が一部の国から上がったということなんですけれども、じゃあ具体的に何かするのかっていうと、その何か具体的にやろうという動きにはならなかったということでございます。春の会議では近年共同声明などをまとめて、いることができず、できてない状態が続いていて、今回も見送られてしまったということです。もともと G20 っていうのはですね、なんとなく我々 G7 とか G20 とかってこういうふうに聞くと、首脳会議っていうものがこうメインに感じがちなんですよね。例えば去年だと、インドネシアが G20 の議長国だったので、そこにプーチン大統領を呼ぶことができるのかどうか、そういったことが結構話題になりがちなんですけれども、もともとこの G20 という枠組みは、何のタイミングで生まれたかっていうとですね、G7 もそうなんですけれども、 G7 がまず生まれたのは石油危機だったんですよね。で石油危機の時に、これは先進国でちょっと共同してね、対処しなければいけないということで、 G7 の首脳会議サミットから始まっていったということが、我々もしかしてね、ご存知の方も、もしかしてってちょっと失礼ですね、知ってる方も多いと思うんですけれども、一方 G20 の方はですね、こちらも経済危機が発端ではあるんですけれども、それはリーマンショックなんですね。2008年のリーマンショックを受けて G20 という枠組みが生まれたんですけれども、その時に、これは財務大臣とか中央銀行総裁、こういった人たちが集まって、財政政策とか金融政策にある程度の共通性とか方向性、具体的な施策として何をやるのかっていうこと、これが必要だよねということで、 G20 っていう、まずは財務省中央銀行総裁会議、こちらから始まっていったという歴史がございます。で、特に、そのリーマンショックの時にはですね、中国が積極的に財政出動をして、世界経済の下支えをした。でその結果、リーマンショックっていうものが、世界恐慌のようにですね、大恐慌と言われ、1929年の世界恐慌のような事態、そこまでの長さ、実際にね、リーマンショックで経済的に苦しい、思いをしたっていう方は、もしかしたらリスナーの方でいらっしゃるかもしれませんけれども、本当にその最悪の状態が長く続くっていうことを、限りなくなんとか短めに済ませることができたということが、業績として G20 あるわけなんですけれども、実績として。ところが、近年ですね、この新型コロナが終わった後、みんながそれぞれの こう国際協調というよりかは自国経済とか自国の状況、これをまあこう自国の状況をですね優先させるという態度、まあ、これがやっぱりすごく鮮明に出てきてしまっており、まあ、さらにウクライナ情勢とか、まあ、イスラエル中東情勢とか、まあ、いろんなこう問題が重なってしまって、まあ、この G20 の方でも共同声明が出せないっていうような事態が、まあ、長らく続いてしまっているということでございます。日本からは鈴木財務大臣と日銀の植田総裁出席をし、鈴木財務大臣 G20 会議閉幕後の記者会見の中で前日の日米韓、これ昨日ね新聞解説流れ聞きでも取り上げましたけれども、日米韓の初の3カ国財務省財務大臣会合などを含めた一連の国際会議について、世界経済抱える課題について大変充実した議論ができたと総括しましたけれども、まあ、議論はできたかもしれないですけれどもね、具体的な政策施策というものが出たのかというところでございます。今回の G20 会議では議長国であるブラジルもドル高について懸念を示しましたが、ブラジル中央銀行の総裁会議後の記者会見で新興国や低所得国が資金繰りの問題に直面していることが議題だったと明らかにしました。アメリカの政策金利が想定より高くなり、ドル建て債務の返済も重くなっておるということでございます。ただドル高を解決する対応単純ではありません。ブラジルのこの同じく中央銀行の総裁はですね、日本を含めて為替介入正当されるのかと聞かれると、そういった質問に対してはですね、米国の金利がより高くより長期的になるという構造的変化に逆らうために介入することはないと語ったということで、まあ、小手先のね政府介入というよりかはやっぱり金利とかきちんとした政策誘導、こちらがね、欠かせないっていうことだろうなというふうに思います。なので、まあ、日銀総裁の植田総裁もですね、同じく記者会見の中で円安進行で基調的な物価が上がって無視できない大きさの影響になれば金融政策の変更もあり得るということを述べておりまして、輸入価格の上昇を通じて物価全体が上がれば場合によっては追加利上げにつながるという認識を示しました。まあ、そうすると日米の金利差、これがですね縮まっていき、まあ、円安が少し解消されていくということになります。実際ですね、まあ、昨日総務省が発表しました3月の日本の消費者物価指数、2020年を100とした場合ですね、変動の大きい生鮮食品を除く総合指数が 106.8 ということになりまして、4年前からですね 6.8 ということになって、6.8 プラスされているわけですけれども、前年同月比で 2.6% 上昇ということで、伸び率2022年4月から2年連続で日銀の、物価も安定目標 2% 以上ということで、食料などの価格の高止まりも続いておるということでございます。なので、まあ、こういった状況とかを含めますとですね、まあ、追加の利上げとか、まあ、安定的に 2% を超えるっていう状態が続いていくようであれば、まあこの前3月にマイナス金利の解除をしましたけれども、まあ、今後金利を少しずつ上げていく措置というものもね生まれてくるんじゃないのかなというふうに思います。またアメリカの18日に発表されました3月の中古住宅販売件数、こちら前月比 4.3% 減少ということで、減少率約1年半ぶりの水準でした。足元で住宅ローン金利が再び 7% 台をつけるなど、金利上昇で消費者の購買意欲が衰えたということで、まあ、このあたりでですね、大きい買い物をまずは控えていくということ、大きい買い物が控えていかれていき、徐々にですね他の物価も落ち着いていけば、まあ、アメリカの利下げというものも見えてくると、そうすると米ドル高の是正というものもですね、まあ、そのうちになされていくんじゃないのかなというふうに、まあ、私自身はですねちょっと年末にかけて、まあ、落ち着くところに落ち着くんじゃないのかなというふうに思っております。はい、続いて ② としまして、パレスチナ、この今ね、非常にイスラエルと中東情勢で、大変な状態に落ちているパレスチナでございますけれども、国連安全保障理事会、国連の安全保障理事会、18日パレスチナの正式加盟、国連へのパレスチナの正式加盟をですね、国連総会に、まあ、パレスチナを正式加盟させるべきだというふうに勧告する決議案、こちらをですね否決ということになりました。常任理事国でイスラエルの後ろ盾となっているアメリカが拒否権を行使したということで、今回の決議が アラブ諸国を代表して、今非常任理事国として理事会、安全保障理事会のですね、非常任理事国として参加しているアルジェリアが、アラブ諸国を代表して、決議案を提出しましたということで、日本とかですね、韓国とか、イギリスとかフランスとかもですね、賛成に回ったんですけれども、アメリカが拒否権を行使して、否決ということになりました。アメリカのウッド国連次席大使、否決後にですね、このような国連における行動は時期尚早であり、国家樹立を達成するものではないと拒否権行使の理由を説明したということでございます。またアメリカのトーマス・グリーンフィールド国連大使、さっきの、ね、ウッド国連次席大使の上の人ですね、トーマス・グリーンフィールド国連大使は、こちら19日パレスチナの国連への正式加盟について、イスラエルとパレスチナが共存する二国家解決につながらないとの認識を示し、国連安全保障理事会18日にパレスチナ正式加盟を求める決議案を否決したことを受け、記者団に答えたということでございます。まあなかなかですね、パレスチナ問題、こうイスラエルとの関係もあり、ここの本当に何でしょう、アメリカのダブルスタンダード的なね、あの様相も見えてしまうわけです。まあ、今パレスチナのガザ地区、こちらにイスラエルが、まあ、本当にこう現代の兵糧攻め、みたいな形になってしまっていて、まあ、そういった状況をなんとか是正させていかなければいけないと世界各国が思っているわけです。まあ、ものによってはですね、やっぱりウクライナ情勢と同じぐらい問題だというふうに感じている方もたくさんいらっしゃると思います。でウクライナ情勢は当然ね、それに関する拒否権というものはロシアが行使し、さらにですね、北朝鮮の安全保障理事会で決議し、過去に決議した、制裁、まあ、これをある意味何でしょう、骨抜きにするような状態に、まあ、ロシアが国連の安全保障理事会の方でそういう行動をしていると、まあ、国連や安保理が機能していないということ、まあ、そういった批判がね、ロシアとか、時には中国とかになされるわけですけれども、その一方で、いやアメリカだって、悪いことしてるんじゃないかと、世界平和に対してですね、後ろを向けてるんじゃないのと、背を向けてるんじゃないのというふうに言われる行動をとっているというふうに、思われてしまっており、まあ、ますます国連安全保障理事会、国連のですね、機能不全というふうに、捉えられるような動きが出てしまってるんじゃないのかなというふうに思います。またアメリカホワイトハウス、18日米国とイスラエル交換協議を開いたと発表しました。でアメリカ、パレスチナ自治区ガザの最南部であるラファへの地上侵攻、こちらね、ずっと地上侵攻するぞと、それの計画はね、決してまだなくなっていないと、イスラエルのネタニヤフ首相、ラファ侵攻の構えを地上侵攻の構えをですね、解いていないわけですけれども、まあ、改めてアメリカ今回の交換協議の中でも、ラファ侵攻計画については懸念だということをイスラエル側に伝達をしました。イスラエル側、まあ、こちらのアメリカの懸念に対して配慮するという意向を示したということですが、アメリカからはサリバン大統領補佐官、国家安全保障担当のサリバン大統領補佐官と、イスラエルからはデルメル戦略問題担当大臣、ハネグビ国家安全保障顧問らが出席したということで、アメリカ声明ステートメントの中で両政府がイスラム組織ハマスをラファで敗北させる共通目標で合意したと記したということで、近く再容疑すると申し合わせました。なのでね、まあ、ハマス自体を倒すということ、まあ、こちらについてはまあイスラエルもアメリカも同じ意識でいるよと。ただその手段として地上侵攻というもの、アメリカは大規模な地上作戦に変わる案などを提起したと見られるということで、まあ、アメリカとしてハマスを、ね、攻撃するっていうこと、これはまあイスラエルの生存権、これをね、確保する上で必要な措置であると。ただし手段としてラファ地上侵攻というのは、まあ、区別のつかない民間人とハマスの区別がつかないということで、イスラエルによる虐殺、そういったことに、ね、つながりかねないということで、まあ、断固として反対するという姿勢、懸念を示すという言い方ですけれども、まあ、反対ということを伝えているわけですね。 で、イスラエルがアメリカの主張を受け入れなければ軍事支援の縮小や停止が現実の選択肢に浮上していくということになっていきます。ハマスの壊滅を目指すイスラエルのネタニヤフ首相、ラファへの地上侵攻に強い意欲を示しておりますが、このラファ、ガザ地区、大体ですね、ガザ地区って大体200万人ぐらいが人がいると言われているわけなんですけれども、このラファにはガザ人口の4分の3に相当する150万人以上がいるということで、まあ、ちょっとね、150万人の犠牲者が出るというようなことになればとんでもないことになってしまいますので、まあ、何としてでも食い止めていってほしいなと思います。はい、それでは ③ としまして、イスラエル、イランに対してですね、反撃、報復攻撃をしたということで、欧米の複数のメディア19日にですね、イスラエルがイランに反撃したと報道しました。現地メディアによりますと、中部イスファハン州の空港周辺で爆発音が聞こえたということで、まあ、世界の半分とイラン、のね、サワビー朝、この時代のね、イランから、まあ、オスマントルコとの対立、まあ、シーア派の拠点としてイランあって、まあ、世界の半分と言われた、まあ、古都イスファハン、そのイスファハン州の空港周辺で爆発音が聞こえたということです。現地メディアによりますと、複数の州で防空システムが発動したと伝わっており、地元関係者の話としてイスファハン州の北西で爆発音が聞こえたと報じられました。イスファハン空港へ空港や空港基地に近い地域だということで、イスファハン州にはイランの核施設もあるということでですね、まあ、非常にイスラエルからしたら、まあ、まあ、象徴的なところに攻撃をしたということになります。実際ですね、イラン国営メディアによりますと、核施設への被害は受けていないということで、イスファハン上空でドローン3機が確認され、防空システムが作動してドローンを破壊したということ、地上での爆発は発生していないということなので、まあ、前回ですね、もともと事の発端というのはシリアにある、イラン大使館、ここに、イスラム革命、イラン革命防衛隊の、イランにはですね、イラン国軍の他にイラン革命防衛隊っていう、まあ、軍事組織があるんですけれども、このイラン革命防衛隊の幹部らを、イラン大使館に、シリアにいるイラン大使館、まあ、大使館っていうのはですね、イランの一部というものでございますから、まあ、そこに対して、イスラエルが空爆をしてですね、コッズ部隊、そのイラン革命防衛隊の中でも精鋭と言われるコッズ部隊の司令官ら、まあ、7人ぐらいですかね、を、まあ、死亡させる、攻撃して死亡させるという事件があったわけなんですけれども、まあ、これを踏まえて、イラン、イスラエルに対して報復攻撃をしたわけです。で、初めて、イランからイスラエルに対して、イスラエル本土に攻撃をするということになりましたが、まあ、その大半っていうのはですね、防空システムに阻まれて 99% 撃ち落とされたという状態で、まあ、イランとしてもメンツがあるので何もしないわけにはいかないと。とはいえ、あんまりこう人的被害が生じてしまうとですね、どうしてもじゃあイスラエルとしてもヒートアップしていってしまうので、まあ、これ以上ヒートアップしないようにですね、まあ、こう事前に通告をして、そして、まあ、攻撃をするけれども全部じゃあ撃ち落としてねっていうような、まあ、台本仕立ての、報復をしたわけなんですが、今回イスラエルが、まあ、そのイランに対して再度報復攻撃をしたということになっております。ただね、今のところの報道によりますと、まあ、抑制的な限定的なことになっておりますけれども、まあ、こうなってくるとですね、どっちが先にやめるんだっていうのが、やめたのがですね、折れたというふうに見えてしまうということになると、イラン世論、イスラエル世論、どちらも沸騰しかねないということになりますので、まあ、個人的にはまだちょっと予断を許さないのかなと思っております。まだね、落ち着いた抑制された状態にはなってると思うんですけれども、まあ、なかなか、まあ、追加のね、ちょっと報道とか情報が何かあるかもしれませんけれども、まあ、今のところ私の考えとしては、まあ、まだ様子見をすべきだなと、まあ、取り留めてすごく危ないとか心配っていう状態ではなく、まだ抑制がされている状態だとは思うんですけど、 100% の大丈夫だよねと言えるわけではないという状態ではあると思います。ロイター通信 ロイター通信関係者の話として、今回の攻撃にアメリカは関与していないものの、攻撃前にイスラエルから通知があったと報じられており、ということです。はい。で、欧米イスラエルによる報復攻撃には反対していました。アメリカのバイデン大統領もイランによる攻撃の直後、ネタニヤフ首相に対して、イスラエルのネタニヤフ首相に対してですね、反対の意を伝え、イタリア南部カプリ島で開催中の G7 の外相会合でも、18日の討議でイランとイスラエルの双方に自制を求めているということになりますが、まあ、この状況の中、どういうふうにですね、動いていくのかということですね。で、昨日19日の東京株式市場、日経平均株価大きく落ちてですね、人事費の下げ、一時1300円を超えるようなね、非常に大きい下げを見せております。最後ちょっと途中少し落ち着いてきましたけれども、まあ、みんなちょっと状態どうなるのかなっていうので心配をし、まあ、久しぶりに3万6000円台、まで落ちたということになっておりますが、まあ、まだねちょっとしばらく株価についても様子見っていう感じかなと思います。なかなか日本のゴールデンウィーク明けまでですね、まあ、世界情勢、まだまだいろいろと経済環境含めて、いろんな動きがあるんだろうなと思っております。はい。ということで、本日もですね、まあ、ちょっと出張中でホテルの一室でございますので、小さくおとなしく最後締めたいと思います。はい。それでは皆さん、今日も元気にいってらっしゃい。